こんにちは。ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報も盛りだくさんですよ。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントもあります。13時30分までお聞き逃しなく。今日のスタジオからはマリン FM 平野クラゲ、そして本日のリポーターはおのっちこと小野さんです。それではおのさんにつないでみましょう。おのっち。
はい、どうも、おのっちです。今日ね、私はどこに来ているかと言いますと、はい、初コヒ商店会に来ております。
初コヒ商店会、
この初コヒね、商店会どこだろうと思う人ね、多いかもしれませんけど、初コヒ商店会はね、中区の狐町、小金町、日の出町の商店が加盟する商店会でね、非常にね、広い範囲となっておりますね。
はい。
はい。今日ね、天気、ちょっと風あるんですけど、気温は30度前後で、うん、まあ、曇天模様とはなってるんですけど、今ね、雨はね、降っておりません。ちょっとこれから降るという予報はね、出てるんですけど、
はい。
はい。まあ、気温少し落ち着いてますけど、やはり熱中症には気をつけて、皆さん、こまめにね、水分補給しながら、商店街のお買い物など、楽しんでいただければかと思います。高架下になるんでね、やっぱりこう電車が行き来してるので、
うん、
はい、川も近いのでカラスなど鳥も多い。
はい、カラスの声聞こえてます。
そうですか。、
はい、
いい音ですね。いい音ですね。はい、それでは平野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日のただいま商店街は初コヒ商店会です。この初コーヒーという言葉、なんかちょっと聞き慣れないなーなんていう方もね、いらっしゃるかもしれません。でもね、理由を聞けば納得です。初音町、中区初音町の初と、小金町の子、そして日の出町の日、頭の頭文字の漢字、初と小金の黄色、そして日の出町の日で、初コーヒー商店会となっています。この漢字の通り、初音町と小金町と、そして日の出町に、をエリアに、大変広いエリアにわたっている商店会になります。電車が本当に身近でね、一番近く身近に感じるのはやはり京急線でしょうね。京急線の小金町駅、または日の出町駅が最寄りとなります。大岡川。今ね、すごくこの近くにもある、この初コーヒー商店街の近くにもあるんですけど、桜の名所でもあります。そして、アートの街。アートの街としても今は有名ですね。飲食店のお店もたくさんある。そんな印象を持っている方も多いのではないでしょうか。今日はその初コーヒー商店街のどんなお店、どんなお話が聞けるのでしょうか。おのっちセレクトのプレゼントも楽しみにしていてくださいね。今日のただいま商店街は初コヒ商店会からお送りします。それではおのっち呼んでみましょう。おのっち。
はい、おのちでーす。
はい。
それではね、早速ですが、本日のリポート先どこかと言いますと、先ほどお話ししました、初コーヒー商店会の、こちらのね、副会長と、秋津さんの経営する泉谷さんの前に来ておりまして。
はい、泉谷さん。
はい、今日ね、ただいまこう、ランチタイムで、手がちょっとね、秋津さんも話せないためにですね、事前に先ほど取材をさせていただきました。
はい。
なので、ちょっと今日は私より商店会店舗のことをね、お伝えさせていただきたいんですけれども。
はい、お願いします。
さっきからね、店舗の前いると、続々とお客さんがね、こう入ってきてまして、ね、まず店舗、本当に素晴らしい店舗だなと思ったな、というのと、はい、人気があるんだな、との、
はい、
思いました。まずね、そして、この初コーヒー商店会についてなんですけど、うん、まあ、主にこの京急線の日の出町から小金駅の間をね、中心としたエリアなんですけど、
うんうん、
古くからね、営む老舗から、 新しいお店までね、業態も様々な商店が並んでおりまして、うん、横浜でね、よく知られた場所、この港未来のランドマークタワーやね、観覧車がある、桜木町駅から、飲み屋街で有名な野毛を越えたあたりから、まず日の出町に入りまして、
うん、そうですね。
そしてね、桜のね、名所でもあるこの大岡川に沿って、
はい、
京浜急行のね、高架下、こちらね、走る景色ね、特徴的なんですけれども、うん、そういったふうに、ちょっと散歩しながら、こう歩いていけるという商店街です、
ね。そう、散歩のしがいがありますよね。
いや、本当にね、あの、向こうからこう歩いてくると、まさに高架下、あの、これね、昔、皆さんわかるかもしれませんけど、桜木町の下にもこういった高架下があって。
ありました。
ね、皆さん、こう、後のね、アーティストの方書いてたりしたり、はい、ちょっと似てるかなと。
そうですね、ちょっとレトロな感じがするのはその影響かもしれないですね。
ね、
懐かしいような。
はい。そして、ね、これまさにレトロっていうのでね、商店街周辺、問屋街がね、栄えた歴史があるとのことで、うん、今でもね、この続く老舗の専門店が多く加盟しているという商店街だというのもお聞きしました。うん、
はい。
はい。と、このね、なんでしょう、問屋っていうのがプロへのね、卸売のほか、小売もしてるらしくてです
ね。
うん、気軽にお買い物もこうできるということですね。うん、
じゃあ一般の人もね、はい、お買い物できるんですね。
う
ん、
じゃあ本当そうですね。だから飲食業とかね、やられてる方とか、うん、まあいろいろなか、あの、業種の方いると思うんですけど、小売やってるので、普通に来て買えるということが、はい、今お話聞きました。はい。そしてですね、まあ飲食店も多いんですけど、洋食やカフェ、バーなど、数多く加盟してまして、
うん、
あの、コーヒーロースターのね、高架下にね、こう、先ほどこう歩いてみるとありましてね。
ああ、いいですね。
うん。素敵なお店が本当にいっぱいありましたね。
うん。
そしてね、目の前のこう、大川川ではね、まあ、アクティビティとして、サップを楽しむことができるということで。う
ん、サップ。
サップ。スタンドアップパドルっていう。
ああ、ね、サーフィンのボードの上に立って、
そうなんです
よ。漕ぐものですよね、うん。
これの拠点がね、このもうまさにこう、大川川桜桟橋の前にあるんですよね。
あ、桟橋があるんですか？
そうなんです。川のね、駅って言うとですね、
うん、
この大川川、桜桟橋から、船に乗って港未来の方にも行ける
という。ああ、いいですね。
ということですね。そしてですね、このね、この初越商店街ではいろんなイベントをやってるということで、ローカルマルシェ、ハスコヒ市場というのと、小金町、うん、パンとコーヒーマルシェなど、
あ、
まあ、街が、ね、こう、逃げ合うイベントなども定期的に開催しているということです。はい。そしてですね、ここからはね、秋津さんに聞きました、泉屋さんについて、ちょっと、はい、お話ししていただきたいんですけれども、
はい、
まずこの泉屋さんは、なんと、創業が90年以上にもあると。
すごいですね。
はい。はい、そしてね、こう市民酒場ってこう言われてるということで、
はい、
こう市民酒場っていうのが何かっていうと、市販店のね、食売による価格競争とか、
はい、
あと戦中戦後の食糧難を乗り切るためにですね、こう結成された酒場で、なると、遡ると、1938年頃、この時代から、そして2010年に至るまで、こうあった、という市民酒場というね、組合があったそうですね。
実際に2010年までは組合としてあったんですね。
うん、そうなんです。最盛期にはね、200店舗余りあったとお聞きしましたね。こんなね、泉谷さん、魚料理、大変充実しておりましてね、はい、ね、戦後のね、混乱期は、鶏、そして土壌、そしてお魚もちろんなんですけど、
はい、
そしてレバーフライがね、こう、食材がなかなか少ない、
ね。そうですよね。戦後はね、そうですよね。
いろいろこう試行錯誤してメニュー作り上げたんです、うん。そしてその時代からね、最もこう今も続いているっていうのが、若鶏の唐揚げと土壌料理。土壌料理ですよ。
土壌料理ですか。
これがね、看板になってるということで、今店舗前にも土壌売って、土税売って書いてるんですけど、
土壌売ってね。はいはい、土税売ってひらがなで書かれてるやつですね。
はい。はい、あるんです。これね、本当に創業から味変わってないので、お客様ぜひ食べに来てくださいって先ほどね、オーナーさんから。言われました。
はい。行かねばなりません、はい。
でね、店内がね、ここに面して、L 字型のね、カウンターとなってまして、
はい。
それを囲むテーブル、そういった感じで2階席にもあると。
はい、2階席も。はい。
で、品数がね、特に多くてですね、
うんうん、
こう悩んでる間に、生ビールが1杯、こう乾いてしまうことになっております。
そんなにたくさんあるんですね。
そしてですね、
はい、
なんと、洋食は、海鮮グラタン、そして自家製ハンバーグ、和牛サーロインステーキからピザまであると ということです。
洋食のメニューも豊富ですね。
はい。そうなんですよ。でね、このね、やっぱりね、こう、老若男女がね、誰もが気軽に飲みに行ける素敵な酒場ですね。数人の場合、やっぱり予約がね、した方が安心だなというのはありますかね。
人気のお店ですね、はい。
で、営業時間なんですけど、平日は9時15分から、9時半でね、食事がラストオーダーとなってしまうとのことで。
夜の9時15分から9時半でラストオーダーなんですね。
はい、そうなんですね。はいはい。あとね、週末が、10時。こちらでね、ちょっと早めなんですけど、お食事の方ラストオーダーとなってしまうということなので、はいはいはい、こちらちょっとご注意いただきたいというのと、そしてね、ね、選手のオーナーさんから、このね、お店ね、横浜中央卸売市場から届く新鮮なマグロ、こちらをね、仕入れてるということで、はい、こちら、愛好さんというね、お店から直送しているということと、他ね、各種ね、魚も全部こう、直送で、仕入れてるそういうことなので、
はい、
ぜひ新鮮なお魚も食べに来ていただきたいということでした。
そうですね。
はい。本当にね、もうなんというか、こう、いぶし銀のね、魅力というね、
うん、
いう感じがします。いつまでもね、こう、賑やかな店で あり続けるための努力をしているな、という
でしたね。90年続いてますからね、90年以上ね。
はい。
すごいです。
ということでね、私からのリポートはここまでとなりますが、今日ね、秋津さんからリクエスト曲いただいてまして、
はい、
これ最新ですね、人気アニメのね、ワンピースの映画、
はい、
ワンピースフィルムレッドの主題歌、これはね、お子さんが好きなのかな、アドで新時代という曲をね、リクエストしてというのをいただいておりますので、
はい、ご用意しております。
こちらの曲よろしくお願いいたします。
はい、ただいま商店街、今日は初コーヒー商店会からお送りしています。さあ後半のリポートになります。つないでみましょう。おのっち
ー。はーい、おのっちです。
はい、
後半は、いつも私の隣いる相方のゆうかちゃんにお願いしております。それではゆうかちゃん、お願いいたします。
はーい、よろしくお願いします。私は今ですね、この木の枠組みとか、その電球の光が優しくて、とっても素敵な店内にお邪魔しています。
うん、
こちらですね、タイミーズ横浜島田町さんにお邪魔しているんですけど、
はい、
こちらの店長さんの、中谷祐樹さんにこれからお話を伺います。中谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらのタイミーズ横浜島田町さんですね、車輪のついた小さなタイニーハウスに泊まれるホステルや、プラントベースのファラフェルサンド、タップを楽しめる新しい暮らしの選択肢に出会える高架下の複合施設です。ということで、すごく素敵な店内にお邪魔しています。中谷さん、こちらまず、タイニーハウスホステルについてお話を伺いたいんですけど、どのような、はい、宿泊施設ですか？
はい、全部で3棟ございまして、
はい、
車輪がついた小さな家っていう意味のタイニーハウスっていうところを宿泊施設にしたような泊まれる施設となっております。すごい小さい空間ではあるんですけれども、その最大で4名ほど泊まりいただけて、すごいシンプルな内装にもなっているんですけど、小さい中にこれだけの機能が入っているのかっていう、ちょっと驚きも楽しんでいただけるかなっていうふうには思ってます。
ぜひですね、ぜひ泊まってみたいです。次にですね、こちらでいただけるというファラフェルサンドというのがあると思うんですけれども、
はい、
ファラフェルサンド、どのようなものなんでしょうか？
はい、もともとは中東の料理なんですけれども、ひよこ豆をベースとしたコロッケがファラフェルっていうものになっていて、それがこのピタパンに挟まったサンドになっています。で、コロッケというと、普通のやつだと牛乳とか卵が入ってしまうと思うんですけど、こちらは一切使用してないので、ヴィーガンの方も楽しんでいただけるようなメニューになってます。
なるほど。さっきちょっとメニューの写真を見せていただいたんですけど、
はい。
すごく美味しそうで、私もちょっと食べてみたくなりました。
ぜひ。
ありがとうございます。こちらのタイミングさんとか、イベントもたくさん開催されてるということなんですが、
はい。
どのようなイベントをやられてるんですか？
そうですね、ここの施設を運営しているのが、ヤドカリ株式会社っていう会社になるんですけども、はい、こちらが世界を変える暮らしを作るっていうビジョンをもと活動を行っている会社になってまして、ここで働いている社員がすごく皆さんユニークで暮らしを楽しんでいるっていうところがあるんですけど、その社員一人一人が金曜日の夜に実際にこのバーの店長として一日店長という形でイベントを開催したりであるとか、あ とはそうですね、夏祭り、小さな夏祭り、この高架下でやろうということで、高架下縁日っていう、この地域の方とコラボしたイベントだったりとか、あと隣にあるサップさんとかも、あの、サップをした後に、このタイニーズでビールを楽しんでいただけるような、サップビア、あの、イベントっていうものを行っています。
なるほど。なんか、はい、先ほどお聞きしたんですが、この朝とかこのお店の前にある川でサップをされてる方が、いらっしゃる。
そうなんですよ。すごく多くて、あの、ここから実は港未来まで行けちゃうカップになってます。
そうなんですか。
はい。
ちょっと楽しんだ後にこちらで、飲み物をいただけて、ゆっくりできるということで。
はい、そうなんです。
なるほど。
はい。
イベントの方、あ、イベントは、インスタグラムで宣伝されてるんですよね。
はい。
タイニーズさんのインスタグラムをチェックしていただきたいです。
よろしくお願いします。
なんかこう紹介したイベントとかありますか？
そうですね、これから結構毎週頑張ってやっていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、早速、はい、あの今週の金曜日、あさってですね、あの、はい、新しい店長と副店長が立ってみんなでこのタイニーズをどう盛り上げていこうかっていうアイデア募集とかも行うので、ぜひ皆さんにこう来ていただいて、こういったものをここでやってほしいみたいな意見をいただいて、それ実現させていきたいなっていうふうに思ってるので、
あ
のお話にだけでもぜひ来ていただければなと思います。
皆さんの意見を取り入れてっていう、
はい、
なるほど、ありがとうございます。それでは次なんですけれども、紹介されてたと思うんですけど、カツコイ市場さんに出展されるということで、
はい、
カツコイ市場さんってどのようなものをタイニーズさんから出展されるんですか？
はい、あのいつもお出ししているそのファラフェルサンドっていうところがあるんですけれども、それに加えてイベントとしてあのヴィーガンクッキーを出そうかなっていうふうに思っています。
なるほど、
はい、
ファラフェルサンドと
スパイスカレーサンド、
カレーサンド、
はい、
サンドクッキー、
はい、
なるほど。他になんかお店の方でこういうところがもう一押しだよみたいな紹介したいところとか、もしくはこう皆さんに知っていただきたいところなどもありますか？
そうですね、こちらやはりイベントがすごく企画が面白いものっていうのがたくさん出てくるとは思うんですけれども、あのホステルの方もすごく宿泊してみると実際に分かることっていうのもたくさんありまして、うん、もう小さい空間でもこれだけ楽しめるんだとか、あと意外とテレビがなくったってすごく生活って豊かなんじゃないかとか、そういったところの新しい発見とかもこちらに泊まっていただくとより一層感じていただけるのではないかなっていうふうには思います。
なるほど、素敵ですね、ありがとうございます。
はい、
最後にリスナーの皆さんに何か一言メッセージがあればよろしいですか？
はい、タイニーズ横浜日の出町なんですけども、意外とこう、あ、こんな場所があったなんて知らなかったっていうお声もいただくので、ぜひちょっとインスタグラムを、見ていただいて、気になるイベントの際とか、ぜひ近くに立ち寄った際に、野毛の方に行きつつも、この反対側に一旦寄っていただいて、野毛の方に行っていただくとか、ちょっと一歩寄っていただけるとすごく嬉しいです。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
で最後にですね、リクエスト曲をいただいてるんですけれども、
はい、
そのリクエスト曲、星野源さんの想像ということで、
はい、
このリクエストしてくださった理由など、エピソードなどをお聞きいただければなと思います。
はい。まず創造っていう意味がすごくなんか新しいものを作っていくだとか、このクリエーションしていくっていうところがあると思うんですけど、まさにこのタイニーズ横浜日の出町もそういった場所にしていきたいなっていうふうに思っているので、新しいものをどんどん作っていったりとか、そこで生まれるつながりっていうのを大切にしていきたいなという意味を込めてこの曲を選ばせていただきました。
ありがとうございます。それでは中谷さんの方からリクエスト曲のタイトルコールをお願いしてもよろしいですか？
はい、星野源さんの想像。
ただいま商店街、お聞きいただきましてありがとうございます。今日は初コーヒー商店街から生中継でお送りいたしました。さあ、おのっちの方につないでみようかな。おのっち。
はいはい、おのっちです。
はい、
そうですね、今日もリスナーさんのね素敵なプレゼントがありますので、
そうです、教えてください。はい、
今日のねプレゼントはね、先ほどちょっとね話にも上がったんです、高架下のねコーヒーショップシェアコーヒーロースターズさん、
はい、
こちらのねコーヒー豆 セットで5名様にプレゼントとなっております。
ありがとうございます。
はい、今回のラジオに合わせて、まあ、同じセットを店頭とオンラインでも購入できるようにご用意してくださっているということです。
すごい。
はい、でそしてこれもね、私たちよくコーヒーショップこう行ったりしてましたが、焙煎しておりますのでね、このお店で、はい、ね、香りも良いコーヒー豆になっているので、やっぱり素敵なプレゼントなので、また応募問い合わせいっぱい来る予感がいたしますね。
はい、
はい、そしてね、この初コーヒー商店会は、9月の18日から、マップで、マップ冊子初恋散歩というのをね、配布予定
と、はい、地図ということですね。
ね、加盟店のお得な情報をね、掲載しているということなので、はい、ぜひね、こちらもチェックいただければかと思います。
いいですね。
うん、本当にこう、大川川沿いだけではなくてね、小道を入った裏通りとか、もう本当クリエイティブなね、店舗がいっぱいあるのでね、
うんうん、
いや、まさに初コーヒー散歩、こちらがね、楽しくできる商店街だと思いました。
はい。
はい、ぜひね、皆様ご応募お待ちしております。はい、それでは本日も皆さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
さあ今日は初コーヒー商店会、初音町、小金町、日の出町のエリアにわたる商店会です。大岡川、そして京急のね、高架下が印象的な、とても散歩がしやすい、これからね、涼し、まあ、今日は熱中症警戒アラートが出ていて完全夏なんですが、これから秋にどんどん進むにつれて、ちょっとね、街を散歩してみたいな。あ、商店街、ただいま商店街で行ってた初恋商店街行ってみようかななんて、思ってくれると嬉しいなと思います。さっきね、リポート後半でタイニーズ横浜日の出町さんのお話ね、伺ったんですけども、タイニーハウスっていうね、言葉が何回か出てきたんですが、私も実はタイニーハウスって全然知らなくて、ちょっと調べてみました。車輪のついた小さな家と言ってもちょっとまだ分かりにくいですね。本当に映画でよく見る、まあ、トレーラーハウスのもっとさらに小さい感じの、かわいい、本当に車輪がついていて、移動ができるような、最近2000年代でアメリカで流行って始めたというふうに私が調べた、サイトでは書いてありました。でテレビがなくてもっていう話はありましたが、本当にね、自分にとって何が必要なのか、最低限に暮らしてみるとか、そういうなんかこう非日常的な、経験がね、日の出町でできるのかな、初コーヒー商店会でできるのかななんても思ったりもしました。ぜひぜひね、ご近所の方もね、あえて泊まってみるっていうのはすごい素敵かなと思います。お友達がね、横浜に来る時もこういうのがあるんだよなんてね、紹介してあげたら意外と喜ばれるかもしれませんね。そしてね、ビーガンの方にもね、優しい、ビーガンのメニュー、ファラフェルサンドですね、ひよこ豆のピタパン、これも美味しそうでした。これからの時期ね、サップもスタンドアップパドルもね、楽しく、経験できそうですね。9月18日には初恋市場、初コーヒー市場というのもあります。詳しくは初コーヒー商店会で調べてみてください。9月18日日曜日、11時から15時です。今日は初コーヒー商店会からお送りしました。リスナープレゼント、チェアコーヒーロースターズさんのコーヒー豆もぜひぜひご応募ください。次回のただいま商店街もぜひ聞いてくださいね。